プロローグ、あと3時間欲しいは、感情で叶う。1、手帳もツールもアプリも使わなくてよい。今までの時間管理法は、まずツールありきで話が展開されていました。もちろんそれはそれでとても有効な方法で、私も大いに活用していますし、否定するものではなく、積極的に活用してほしいものです。ではなぜ時間管理に手帳もツールもアプリも使わなくていいと私が言っているのか。その本意をお伝えしましょう。それは前提条件が間違っているから、前提条件が間違っているからなのです。では実際の事例でお伝えしていきます。あなたはスケジュール帳を毎年ちゃんと活用できていますか？年末近くになると、書店では多種多様の手帳が数多く出回ります。いろいろな機能を備えたものや、可愛らしくて見ているだけで心がウキウキするような、そんなデザインのものが店頭にあふれていますよね。手書きの手帳がいいという人もいるでしょうし、ウェブ上で動くアプリタイプのカレンダーもたくさんあって、そちらの方がいいという人もいるでしょう。私個人は、ビジネスとプライベートと両方で使うという観点から考えて、大量のテキストを記載できるウェブタイプが好みです。ただ、クライアントさんを含めた私の周りの女性を見ていても、手帳をそのものに書いていく喜び、これを感じている人も多いように感じます。手帳セラピーという言葉もあるくらいですから、時間管理の機能だけではなく、日記のように手帳を使っている人もいるようですね。さて、そんな手帳ですが、実際に1年最後まで使い続けている人はどれくらいいるかというと、短い人は購入して1週間、途中で使わなくなった人も4割近くいるという話も聞いたことがありますよ。私も経験がありますが、手帳を買っただけで、なんとなく1年の目標が達成できてしまうようなワクワクする高揚感を感じた経験がある方も多いのではないでしょうか。しかし、スケジュールを書いているうちに時間を切り刻む感覚に苛まれて、また時間に追いかけられるような気持ちになってしまう、こんな人もおられるようです。しまいにはスケジュールを書くこと自体がタスクになってしまい、そのこと自体が苦痛になって、書かなくなって終わるみたいな話もよく聞きます。スケジュールを立てることを感情が邪魔をする？少し勘の良い読者はお気づきかもしれません。実はこのスケジュール帳と付き合おうとする時点で、すでに感情がネックになっているということ、つまりスケジュール計画をきちんと立てることが苦痛という感情を呼び起こすことで、結果としてスケジュール帳を使わなくなるのです。要はスケジュール帳をきちんと有効活用したいなら、ツールを使う前に自分の感情のご機嫌を取る必要があるんです。この前提条件があった上でのスケジュール帳はとても有効活用できるものだと思います。しかし、いくら新しくて気持ちが上がるような手帳を買っても、時間管理ができなかったり目標達成ができなかったりするのは、時間管理が感情に左右されているからなのです。もちろん大好きなデザインの手帳を有効活用できているという自負がある方はそのままで OK です。でも、もしもそんなに苦労しなくても簡単に、もっと時間が欲しいなぁと感じるあなたには、感情時間術も合わせておすすめしたいと思います。時間が増えていると感情で錯覚するなら、それは物理的な時間が増えたことに等しいだけのインパクトがあるからなんです。手帳も アプリも使わなくても時間が増えるコツ。今回あなたにお伝えしたい感情時間術は、物理的に時間が増える方法でもなく、細切れの時間をぎゅうぎゅうに詰め込んで時間を有効活用する方法でもありません。一言で言うなら、時間の長さを感情で錯覚させるということです。この方法は、時間を捉える視点を変えることになるので、その手法に手帳もアプリもいらないのです。単純に、自分が感じる時間の感覚を変えるだけ。この方法は、時間を捉える視点を変えることになるので、その手法に手帳もアプリもいらず、単純に自分が感じる時間の感覚を変えるだけだからなのです。とはいえ、実際にどのように考えたらいいのかと思う方も多いと思いますので、その点をさらに詳しくお伝えしていきたいと思います。2. クロノス時間とカイロス時間を使い分ける。さて、皆さんは時間にまつわるクロノスという言葉をどこかで聞いたことはありませんか？クロノス。時計とメガネを扱う株式会社クロノスというメーカーがあります。腕時計の販売店などにもクロノスという言葉が使われる場合も多いので、なんとなく時を意味する言葉だろうということはうっすらとご存知かもしれません。まず、このクロノスという言葉と、もう一つ、カイロスという言葉についてお伝えしましょう。そうすれば、あなたがどのようにして感情で時間をコントロールできるのかというヒントになると思います。では、早速このクロノスとカイロスという言葉について説明していきましょう。時を支配する二つの柱の神、クロノスとカイロス。ギリシャ神話にはクロノスとカイロスという時を神格化した二つの柱の神が登場します。まず、クロノスは過去から未来へと続く時の流れを支配し、カイロスはチャンス、タイミングを意味した前髪しかない神として人間の時の生かし方を支配しています。おそらく時計メーカーがクロノスという言葉を採用したのは、時計という役割が粛々と流れゆく物理的な時間を刻むものだったからだと思います。そして腕時計などは、そんな観点からクロノスの表現が適当であると考えたからではないかと感じています。では、もう一方のカイロスはいかがでしょうか。あなたはこんなことわざを聞いたことはありませんか。チャンスの神には前髪しかない。カイロスというチャンスの神の風貌の特徴として、頭髪、髪の毛が挙げられます。このカイロスは、前髪は長いのだが後頭部がハゲた美少年として表現されており、前から走ってくるカイロスを捕まえたいなら前髪をしっかりつかめ、というのも走り去る後ろ髪はつかめないから、ということで、好機、チャンスはすぐに捉えなければ後から捉えることはもうできないという意味の、チャンスの神には前髪しかない、このことわざのもとになったとされているのです。この二つの柱の神、クロノスとカイロスの時のニュアンスの違いを、これから簡単にまとめてみます。クロノスの時間、クロノス時間は時刻。過去から未来へ一定速度、一定方向で機械的に流れる連続した時間のこと。クロノス、クロノス時間、これは時刻で、過去から未来へ一定速度、一定方向で機械的に流れる連続した時間のこと。カイロス、カイロス時間は時間。 一瞬や人間の主観的な時間、チャンスを表す内面的な時間。カイロス時間とは時間のことで、一瞬や人間の主観的な時間、チャンスを表している内面的な時間のこと。つまり、より現実的で物理的な時間イコールクロノスであり、感情的で感覚的な時間のことをカイロスと呼ぶとも言えるでしょう。このクロノス時間とカイロス時間を使い分ける。クロノス時間がより現実的な時間であり、カイロス時間がより内面的で感情的な時間であることは分かっていただけたかと思います。では具体的にこの感覚を感情時間術に落とし込みましょう。冒頭でお話しした時間の体験をもう一度思い出してみてください。楽しい時間は短くて、辛い時間は長い。この感覚は、まさにあなたがカイロス時間、感情時間で時間を捉えていることに他なりません。しかし、実際の時間はどちらも同じ長さを持っています。この感覚は、クロノス時間、物理的な時間です。現代を生きる私たちは、当たり前のようにこのクロノス時間を生きています。過去から未来に向かって機械的に流れる一定の時間です。もちろんこの時間感覚がなければビジネスなど成立しません。時計に象徴されるように、待ち合わせなど基準になる確定的な時間は必ず存在しなければなりません。ただし、今回私があなたにお伝えしたいのはこのカイロス時間の感覚の方なのです。この感覚を理解して積極的に使うとどうなるか。まず、チャンスを捕まえることもできる。そして、物理的な時間に追いかけられることがなくなる。自分の中で自分のご機嫌を取ることで、優雅な時間が流れていくのです。賢いあなたは、カイクロノス時間を使いましょう。忙しい現代の時間を生きる女性にとって、クロノス時間は必須のものではありますが、同時にカイロス時間も積極的に活用する必要があります。従来型のスケジュール管理は、クロノス時間の管理には長けている側面がある一方で、感情の処理がうまくできないと、そのスケジュールがこなせないという欠点も生じます。だからこそ私は、両方の時間感覚をハイブリッドで使いこなす次のような新しい概念を忙しい現代の女性に提唱したいと思います。カイクロノス時間、カイロスとクロノスを融合した時間です。まあ、この言葉は私の造語なんですが、両側面の時間の意味を表す言葉、共通認識としてお伝えできればと思っています。特に今までカイロス時間を扱ってきていなかった人には、意識的に感情と時間の関係性を理解して使いこなすことで、時間をより立体的に捉えることができ、豊かで優雅な時間を過ごすことができるようになります。時間に追われてしまうのはクロノス時間だけで動いているからなんです。その背景にある自身の感情のコントロールをすることによって、物理的なクロノス時間は増えなくとも、感情が感じているカイロス時間が増えるので、結果として時間を増やしている感覚につながります。3、まず時間を擬人化する感覚を持ってみる。先ほどの項目でカイロス時間は感情によるものだというお話をさせていただきましたよね。その感覚の続きとして、時間を人として捉える感覚を持っていただけると、さらにイメージがつきやすいのではないかと思います。時間を擬人化するってどういうこと？と戸惑う人も多いかもしれません。そこで、 時間を感情で扱うというイメージを持っていただくために、分かりやすい一つの手法として、時間の擬人化の実例をご紹介します。時間との付き合い方を対人関係に置き換えてみます。時間を感情で捉えるときに最初に知っておいていただきたいのは、まず、ご自身の感情の内観です。人と付き合うことをイメージしていただければわかると思いますよ。例えば、あなたが誰かと社会的な立場で付き合わなくてはいけなくなったときに、どのような感情がそこにあるか、この点です。実はこの状況がそもそも負のオーラをまとっていました。付き合わなくてはいけなくなったという消極的な感情がそこにあるからです。ということは、内心は社会的な対面上を仕方なく付き合っているという、本当は嫌だけどという感情がそこにあります。そしてその人と付き合う時間は、あなたにとって嫌な時間でもあるわけです。つまり、嫌な人と嫌な時間はイコールになっているんです。そしてその人と付き合う時間は長くて辛い。さて、今度は逆にあなたの大好きな人、恋人との時間を考えたらいかがでしょうか。とりわけ遠距離恋愛を経験したことがある人はすぐに理解できると思いますよ。めったに会えない恋人との時間というのは最高に幸せな時間ですからね。でも、同時に刻一刻と別れの時が近づいてくることを考えるだけで刹那的に悲しくなる。そして、もっとこの時間が続けばいいのにとどれだけの人が考えたことでしょう。そう、そんな時には愛する人イコール大好きな時間、愛おしい時間になっているに違いない。恋人と一緒にいる時間は短くても幸せなのです。時間を擬人化すると気づく感情と時間の関係性。さあ、感情で時間の長さが変わることは皆さん実感できたと思います。時間も対人関係と一緒であるならば、感情時間の感覚として、嫌な時間はあなたの感情の内観に大きな影響を与えることになりますよね。ではこのような状態を感情時間術ではどのように扱えばよいのでしょうか。嫌な時間はクロノス時間、物理的な時間で扱う。幸せな時間はカイロス時間、感情的な時間で扱う。具体的に言うと、クロノス時間を過ごすときには感情を極力入れず、逆にカイロス時間を過ごすときには感情を解放して幸せと充足感を味わいます。幸せに満ち足りたカイロス時間を十分に味わうためにも、嫌な時間はクロノス時間として感情を入れずに流していく感覚が必要になると言っても良いでしょう。この感情時間のコントロールが、時間を切り分けながら使っていくときにとても大きな役割を果たすことになりますよ。時間をうまく使えないと悩む人の共通点。嫌なことがあるとモチベーションが下がってしまって全然動けなくなります。というお話、クライアントさんからよく伺います。ビジネスシーンだとクレームを受けた時などがそれに当てはまるかもしれませんね。そしてプライベートであれば、家族との口論、恋人との喧嘩がそれに当てはまるのではないでしょうか。この状態も時間を擬人化した場合に置き換えると解決の糸口が見えてきます。つまり、嫌なことがあった時には同時にその時間の余韻に負の感情がつきまとっています。したがって次の行動を起こすことができなくなっている。ということは、この余韻時間に負の感情がなかったとしたら、すぐに次の行動を起こすことができる。 つまり結果的に時間を有効に使うことができることになるのです。感情の切り替えの速さもそのまま時間のコントロールに直結します。これはすぐにできなくても構いません。そもそも今までそんな風に自分の感情を内観していない人には少し戸惑う話でもあるからです。負の感情をまずはなるべく早く切り離すこと。この感覚を持たないといつまでもやるせない思いを引きずり、挙句の果てにはやるべきこともできない、手につかないという状況を引き起こしてしまいます。その結果、スケジュール管理が破綻します。ここまでの話を聞いて、あなたがスケジュール帳で一生懸命スケジュール管理をしても、なぜうまくいかないのか、その理由が分かったと思います。そう、いくら事前に予定を入れていたとしても、その予定が自分の思惑通りに進まない事態に遭遇したら、いくらでも簡単に計画が破綻してしまうのです。クレームを受けたら落ち込んで何もやる気が起こらないという状況がまさにそうです。だからこそ、スケジュール通りに時間をうまく使いこなしたいと思うならば、感情のコントロールが先なのです。このように時間を擬人化すると、対人関係に置き換えることができるので、本質的に管理するべきポイント、クロノス時間とカイロス時間が理解できるようになります。そして、2つの時間を理解すると、主体的に時間のコントロールができるようになるのです。4. 感情時間の温度コントロールが鍵になる。さて、時間を擬人化するというお話をしましたが、ここでは時間には温度があるということも合わせてお伝えしたいと思います。感情時間の温度の捉え方。時間を人に例えるならば、人に体温があるように時間にも温度があることは想像できると思います。では、時間の温度ってどんなものかイメージすることができますか？少し考えてみましょう。嫌な時間、これは冷たい、温度が低い。楽しい時間は暖かい、温度が高い。こんな雰囲気だとイメージしやすいかもしれませんね。同様に次のようなことでもあると思います。良くも悪くもない普通の時間、これは平熱、通常の基準になる温度。こう言えるかもしれません。人も時間も同じ。温度が低すぎても高すぎても体調が悪くなる。時間を人の体温に置き換えてみると分かりやすいと思います。体温が平熱であれば、コンディションよく、いろいろなことを普通に行うことができる体調です。ところが体温が低いとなると、それが即病気ではないとしても、冷えによって血流が悪くなり、免疫力が低下して、女性の場合なら冷え症、生理不順などを引き起こし、体の不調につながります。発熱する場合はどうでしょう？高熱を発する一番の要因は、感染症をもたらすウイルスや細菌と戦うとき、体温を上げる防御反応です。白血球の殺菌機能や免疫機能をアップさせるためでもあります。他には、周囲の温度が高すぎて体内の熱を放出することができず、体温が上がってしまう熱射病などがあります。いずれにしても、心臓に負担がかかったり、頭痛を引き起こしたりして、体力を消耗することがありますよね。どちらにしても、温度は低すぎても高すぎても良くないということになるわけです。では、時間にも温度があるとしたら、どうでしょうか。高い温度の時間だけで、あるいは低い温度の時間だけで過ごしたらどうなるでしょう。そのいずれも、あまり良い状況ではないということは理解できると思います。結果的には、 平熱のバランスをとることが大事です。時間の温度感覚が理解できたら、低い温度と高い温度とのバランス感覚が時間にとって必要であり大事だということがわかります。辛いことばかりの時間、低温時間で埋め尽くしていると体調が悪くなります。楽しいことばかりの時間、高温時間で埋め尽くして自分の苦手にチャレンジしないと成長はできません。ポイントは、自分で感じる時間温度を自覚して積極的にコントロールすることが大事なのです。これは言い換えると、感情時間のバランス感覚が大事だとも言えます。ちなみに、普段から私が心がけている行動指針として、中庸という言葉があります。これは、偏ることなく常に変わらないこと、過不足がなく調和が取れていることを意味しています。この時間管理も同様で、時間の温度を感じることができるなら、積極的に平常時の状態も理解して行動することも可能なのです。心が熱くなる時間を過ごすのも大いに結構です。むしろ人生を謳歌するなら、情熱という感情はとても大事です。ただ一方で、モチベーションの上下についても同じ理屈なのですが、モチベーションを上げるから下がるのです。そもそもモチベーションを上げないとできないという状況にしないこと、淡々とやるべきことをやるという状態を作れるなら、感情の浮き沈みで実践の進行度合いが変わってしまうリスクは軽減されます。情熱が冷めた時には、燃えた分だけの冷えた温度を感じてしまうことでしょう。その時に感じるご自身の感情をなるべくフラットにすることが、そのままその後の時間管理を平常に戻せるかどうかの肝になります。情熱が冷めた時には燃えた分だけの冷えた温度を感じてしまう。そんな時に感じるご自身の感情をなるべくフラットにすることこそが、そのままその後の時間管理を平常に戻せるかどうかの肝になります。感情時間は時間温度のバランスコントロールが重要になります。そんな視点からも時間管理を見つめ直すと、新たな発見があるかもしれません。 5. やりたいことが全部叶う感情時間術。さて、時間を感情でコントロールする感覚の概要をざっくりお伝えしてきているんですが、実は私自身も最初からこのような形で時間をコントロールしていたわけではありません。そのきっかけは、ある方とお話しした時に伺ったある一言が、私の時間の概念を大きく変えたことでした。そのお話の中に、とても大切な感情時間術の基本軸があるので、ぜひここでご紹介したいと思います。新宿が東京で渋谷が大阪？数年前、私の知り合いの方と何気ない雑談をしていた時のことでした。彼女は私よりも年上で、不思議な魅力を持ったスピリチュアル系の活動をしている女性です。活動の範囲も広く、当時は日本とイギリスと年に6回ほど往復、日本全国もまるで瞬間移動の術を使っているのではないかと思うくらい、軽やかにあちこち移動してセミナーなどを開催している方でした。そんな彼女にふとこんなことを尋ねました。イギリスと日本をそんなに頻繁に往復して、日本全国もそんなにあちこち移動していると、時間もお金も工面が大変なんじゃありませんか？すると彼女は次のように答えたのです。そうね、私の中での距離感は、例えるなら日本とイギリスの距離感が東京と大阪くらいで、東京と大阪の距離感が新宿と渋谷くらいのイメージかな。だから大したことないわよ。当時の私の中にあった 時間と距離の概念があっけなく崩れ去った瞬間でした。それくらいその一言はとても大きなインパクトがあったのです。同じ距離と同じ時間という事実は変わらないのに、感じ方が違うだけでこんなに軽やかに移動もできるし、時間の捉え方が変わるんだと一瞬で理解できたのです。事実、彼女はまるで空気を吸うかのごとく、当たり前のように日本と海外を往復して、その合間に日本全国にいる会員のメンバーに対してセミナーを開催していたのです。そう、例えば札幌にいた翌日には石垣島にいるような、そんな姿がフェイスブックで展開されるのを見るにつけ、いつも不思議に思っていた私の疑問が一気に解けた、そんな瞬間だったんです。距離も時間も変わらないのに一気に世界が広がった瞬間。実はその頃の私はある悩みを抱えていました。それは、私のセミナーを聞きたいと言っている人が全国にいるのに、移動時間や交通費のことを考えて採算が合うかどうかなどを算段してセミナー開催を躊躇していたことです。各地でセミナーを待っている人は聞きたいと言ってくださっていることは分かっていたのに。コロナ禍を経験した今なら、逆にオンラインという選択肢を迷わず選んでいた状況だったとは思います。しかし当時の私はリアルで会うことで伝わる熱量があることも実感していたので、セミナーはリアルで開催したいと考えていたわけです。そんな状況の中での、東京、大阪は新宿と渋谷の間と同じくらい、この発言でした。まさに目から鱗が落ちたような感覚を味わいました。つまり、大阪は遠い、時間がかかる場所という私が持っていた概念は、私が勝手に決めていた感覚であって、同じ距離でも彼女からするとちょっと近所に移動するくらいの感覚であるということが腑に落ちたのです。時間の感覚が、東京大阪の2時間半が新宿渋谷の5分と同じだとして生きている人がいる、そう理解できた瞬間に日本全国が一気に狭くなり、私自身も日本全国どこへでも行けるマインドに変化したのです。要するに、私が感じている時間感覚そのものは、自分の感情と概念が作り出している時間の長さに過ぎないということが理解できたのです。私が感じている時間感覚そのものは、自分の感情と概念が作り出している時間の長さに過ぎない。この感覚で時間を捉えると、途端に物理的なクロノス時間だけで生きるのではなく、感情的なカイロス時間を操ることもできるのだと分かり、一気に時間が何倍にも増えたような自由な感覚を手に入れることができました。そして日本全国を感情のままに動いてみた結果、それからの私は、行きたいところには躊躇なく行くという選択をしてみることにしました。交通費と移動時間の件は一旦制限を外して、単純に今私はそこに行きたいかどうか、これだけを判断基準に動いてみることにしたのです。その感覚はまさに新宿と渋谷を移動するくらいの感覚。とてもお気軽にあちこち移動して、次々に全国でセミナーを開催していきました。面白いことに、自分の概念が変わると大阪を遠いものに全然感じなくなりました。もっと言えば、沖縄でも北海道でも以前のような腰を上げる重さを感じることなく、簡単に動けるようになったのです。なぜなら、先ほど言った時間感覚であれば、沖縄や北海道でもせいぜい東京新宿間、 JR 山手線なら30分くらいの距離感覚になったから、時間の概念を塗り替えた途端に、時間が増えた錯覚を自分の感情で手に入れたからなのです。そこから私は、時間には物理的なクロノス時間と感情的なカイロス時間の2種類があることを意識して、積極的に活用するようになりました。 もともとあった距離と時間の概念のリミッターを外したことで、あちこちに移動してたくさんの人とご縁を得て、ビジネスの幅も大きく広がります。結果として採算性を考えずに動いたのに、数倍ものビジネスの潤いと豊かさとなってリターンされてくることになったのです。この感覚で成果を得たのは私だけではありません。とある私のクライアントさんに、私とは逆に大阪から東京に来ることを躊躇していた方がいらっしゃいました。もちろんかつての私のように距離、お金、時間を考えて決断を迷っていたんです。そこで私は彼女にこう伝えました。大阪と東京なんて新宿と渋谷くらいの距離感だって思えば大したことないよ。お金もかかるけれど、動いた距離の分だけ新しい出会いと発見があるから、巡り巡って必ずビジネスに帰ってくる。だからそれを信じて動いてみたら。すると、そんな感覚を自分の中に落とし込んだメンバーが次々と軽やかに移動するようになりました。私もあちこち動く、メンバーもあちこち動く。私と話をしたことにより、自分が勝手に決めた時間の感覚のリミッターが外れたメンバーは、風のように軽やかに楽しげにあちこちに移動できるようになりました。結果、動いたメンバーほどお金も時間も使ったはずなのに、それ以上の数倍のリターンを1年以内に私と同様に手に入れていました。時間が足りないと思っているのはあなたの勝手な幻想だとしたら、このような経験から私は感情で時間を増やすことができると実感しました。正確に言うと、感情で時間を増やしたような自分の錯覚の中で最大のパフォーマンスで動けるようになるというイメージです。最大のパフォーマンスで動けるなら、結果として成果も出やすくなります。物理的な時間軸を感情的な時間軸にシフトするだけで、豊かな人生を手に入れることができる、そう実感できる出来事となりました。そしてこの経験が元で、時間に対する人の発言を聞いていると、その人が時間に対してどのような感情を持っているかすぐに分かるようになったんです。5分しかないと5分もあるの違い、ある人の時間に対する感覚の違いを事例でお伝えしましょう。5分しかない、5分もある、この2つの言葉を聞いただけで、その方が時間に対してどのような感情を持っているかが分かってしまいます。5分しかないと思う方は、いつも時間に追われていて、自分で主体的に時間をコントロールできていないタイプ。どんなに時間があったとしても、時間を主体的にコントロールできていないので、いつでも時間が足りないという欠乏感に悩まされているタイプです。一方、5分もあると思う方は、自分で主体的に時間をコントロールできていて、あと5分あればこれができるなと、その5分を上手に活用することを自分で決めているタイプの方です。このタイプの方はいつでもバタバタしていなくて、忙しいはずなのにゆったりしたような時間の中で生きていて、人にも優しい言葉をかけることができる、いわゆる優秀なビジネスマンに多いタイプです。ここでの重要なポイントは、2人にとっての物理的な5分という時間は全く一緒だということ。つまり、時間を扱うときにはスケジュール帳の管理をどれだけ細かく行おうとも、その時間を扱う人の感情が整っていなければ意味がありません。結局、いつまでも時間が足りなくて、時間に追われる生活をすることになるのです。感情時間術でやりたいことは何でも叶う。人が夢を叶えたいと思うときにネックになるのは、大抵時間とお金です。その中で特に時間のウェイトは、夢を叶えたい人に大きくのしかかります。 お金は人に借りたり融資を受けたりなどの資金調達をすることでどうにかなるケースがあります。しかし、時間は人から借りて自分の時間を増やすというわけにはいきません。自分の時間は自分で主体的かつ物理的に増やす、または感情で時間を増やした錯覚をすることが必要になります。あなたはこんなお話を聞いたことがありませんか？なんだかよくわからないけど、一日が終わっちゃって何にもできなかったの。これは、なんだかよくわからないけど、あっという間に一日が終わってしまったのではなく、その人が無意識だとしても、自ら望んでその時間を使ったということなのです。そのスタートは、時間の大切さについての無自覚という感情にあります。だとすると、逆に感情で時間を増やしているイメージで、やりたいことにハイパフォーマンスで取り組めば、大抵のことが叶うと思いませんか？時間は感情で伸び縮みする。この感情から時間に向き合う新しい感覚を身につけていただければ、今あなたが思っている時間は何倍にも膨らむ。そんな予感でワクワクしてくるのではないでしょうか。限られた時間を感情を使うことで豊かな時間に変えることができる。つまり、増えたようにさえ感じられる密度の濃い時間を過ごすことができるようになるのです。自分が叶えたい夢を時間がないという言い訳で諦める人生を終わりにしませんか？これからあなたは今まで感じてこなかった時間に対する新しい感覚をステップバイステップで心に落とし込んでいくことになると思います。そしてその新しい感覚を確実に心と体に定着させるために、実際に一つ一つ実践をしてみてください。そして、最後のステップの実践が終わる頃には、きっとあなたも、私や私のクライアントさんのように、軽やかに時間を操る、カイクロノス時間を生きる、感情時間術の体現者となっていることでしょう。プロローグ、あと3時間欲しいは、感情で叶う。